総次郎のハピラジ、こんばんは、RRJ の広報部員の総次郎です。この番組は、会社からですね、業務命令を受けて VTuber として活動する渡辺総次郎がお届けする、深夜帯のですね、のんびりと気軽に聞ける番組です。雰囲気としては、深夜ではあるんですけれども、喫茶店で流れている時間、ゆっくりとした時間っていうんですかね、そんな時間の流れを皆さんと一緒に、共有しながらですね、僕も楽しみながら番組をお届けできればなというふうに思っております。皆さんもよろしければ、リラックスというか飲み物片手でも構いませんし、なんか何かしながらですとか、ながら聞きしながら番組を楽しんでいただけるととても嬉しいなというふうに思ってます。はい、というわけでして、今回は初回ですし、何と言いますか、自己紹介をしないと何事も始まりませんので自己紹介をさせていただきます。私総次郎という名前で VTuber として、活動をするある、人物ですねということになってまして、RRJ という会社の製品の告知などを行ったり、あと SNS の運用したりとかですね、そういったこともやらせていただいてます。勤務先は新宿でして、ちょっと何て言うんですかね、東京の大都会っていう印象もあるんですけども、どちらかというとビル街というよりは少し離れたところで勤めているというのが実際のところです。私のそのミッションとしての広報っていうところもありますので、広報という名を使ってですね、自社のプロダクトのご紹介をすると言いながら、朗読音源とか作ってる会社なんですね。キクボンというサービスなんですけど、その朗読を流したりとか、番組で流したりとか、そういったこともできるんじゃないかなということで、皆さんと一緒に、ゆっくりおしゃべりしながら楽しんでいくってことができればと思ってまして、そういう活動をしているのが私、総次郎という人物になっております。総次郎のハピラジ。さて、ここからはフリートークということで、皆様お付き合いいただけますと幸いです。この番組自体が、京都で流れているということがありまして、少し私京都ともねご縁がありまして、そこら辺の話をまずさせていただいて、次のコーナーに行きたいと思ってるんですけど、京都なんですけど、私龍谷大学っていう京都の伏見にある大学に通ってたんですね。でそういうこともあったので、実は京都ちょいちょいと訪れていたりもしますし、あと途中から京都に下宿してたので、実は京都に意外と思い出というかご縁が深いという人間です。で出身は大阪府寝屋川市というところでして、寝屋川市から京都っていうのは京阪電車っていうので1本で通えたりしてですね、わりかし便利に通わせていただいてましたし、であと東京にね上京してからもやっぱり帰ってくる、帰省するとなると意外と京都駅から降りる方が多かったなっていう感じで、今もよく京都駅で降りるんですけど、今ちょっとね自粛期間なので帰省とかできませんが、大阪に帰る際はそういう風に交通手段使ったりしてます。で龍谷大学時代、学生時代に下宿していたのもあってですね、アルバイトをするというと、何かとやはり京都に行くということが多かったですね。で京都でそうですね、和菓子屋のお手伝いをしたりですとか、であと一番長かったというかよくやってたのが郵便局のお手伝い、これもよくやってまして、郵便局の、仕分け作業っていうのをやるんですけども、こちらを、深夜帯ですね、やってまして、で、日々年賀状のシーズンになると特に多くなってくるんですけど、日々そういった郵便物を局で仕分けたりとか、 して年賀状を仕分けたりっていうのをやってたんですね。でそのアルバイト深夜帯なんですけど、意外と休憩時間にですね屋上に出てもいいっていうのが、まあ、今ちょっとあるのかどうかわからないんですけどありまして、でそこでその、まあ、屋上から、まあ、京都駅のちょっと裏手なのか表側なのかちょっと僕もわからないんですけど、そこら辺の景色、京都タワーのある方を向きながらですね、屋上で星を眺めたりとか山々眺めたりとかってしながら、そんなことをなんかふと思い出すというか、今あたりやっぱよく思い出します、あの風景はっていう、はい、景色がすごく目に焼き付いてます。でアルバイトをしていた当時は僕はちょっと知らなかったんですけど、京都タワーの地下って銭湯があるんですね。これ意外と知らない方も多いんですね。で銭湯があること知らなくて、で後々僕社会人になってから銭湯があることを知ってですね、たまに京都駅で降りた時は銭湯に寄って帰ったりとか、あとね東京に行く際というか戻る際にはちょっと銭湯に入ってから戻るとか、そんなことよくやってたなというのが京都の思い出としてはあります。でまあさらにそうですね、パッと京都って言われて思い浮かぶ景色っていうのはやっぱり四条河原町、あそこら辺の夕暮れ時の風景、あそこら辺がすごく目に焼き付いてまして、今はまあ多少その人通りっていうのはもしかしたら少なくなってるのかもしれないんですけど、僕はすごくそういうその京都の景色を目に焼き付けて20代前半育ったなということで、まあちょっと社会に出てからしばらく経ったんですけど、少し京都に戻ってきたというか、こういう形で皆さんとおしゃべりをさせていただく機会を得たので、ここでラジオやらせていただくってことになったっていう感じが、まず一つ私の自己紹介というかそういったものになります。まあ京都とのご縁を少し話させていただいたという感じですかね。はい、というわけでして、フリートークはこれぐらいにさせていただいてですね、コーナーに行きたいと思います。素朴な疑問を調べてみましたのコーナーです。はい、このコーナーは私がちょっと素朴にこう、これどうしてなんだろうなみたいなことを思ったことをですね、自分なりにちょっと調べてみて皆様にシェアをするというコーナーです。結論が出る時もあれば出ない時もあります。そこは本当に何かいろいろ調べていくとなかなかいろいろあるなっていうのが僕も分かってきまして、でそれをその含めて皆さんでシェアをできればということをですね、で、お話しさせていただこうと思っているんですが、まず今回はね最初なのでっていうのもありまして、であと季節柄っていうのもありますので、こちらをちょっと調べてみました。春一番とはいつ吹くのでしょうか、そしてなぜ春一番と呼ばれているのでしょうかということでお話をさせていただきたいと思います。ちょうどこれが放送されている頃っていうのは新入学直前の季節、入社も含めてですね。でまあ春一番が吹きました、春一番が吹きましたっていうと、なんとなく爽やかなイメージというか、さあこれから何か始まるぞっていうイメージを抱くことがあると思うんですけど、これその春一番ってそういえばいつから吹いてるんだっけなとかっていうのをちょっと疑問に思ったので調べてみました。でニュースになることが何かと多い春一番なんですけど、こちらはですねどうやら2月4日頃の立春からですね3月の21日頃の秋分の日の間に広い範囲で吹く、北日本と、ね、沖縄はどうやら除くというふうになってるんですけど、春先に吹く南寄りの強風ということになっております。はい、 で春一番が吹いた時っていうのはですね、気温がまあ上昇して、その後ねもう一度寒くなるっていうことがパターンとして多いっていうことなんですね。で春一番なんですけど、まあ吹かない時もあるということなので、観測されないとそのまんま触れられないまんま、まあ行くっていう話なんですが、こちら春一番、先ほどもお伝えした通りなんですけど、強風なんですね。強い風ですね。なので実はこちら春一番が吹くと意外にこうなんていうんですかね、影響が大きいということが分かりました。はい。でいつ吹くのかっていうことに関しては、先ほどの2月4日から3月の21日までの間っていうことなので、まあ、まさにね、私が撮ってる頃、この収録をしてる頃っていうのは春一番が吹くような頃でして、強い風昨日吹いてたなとか、そういったことをちょっと思ったりしました。そうですね。じゃあ強風なので意外にこう影響大きいですよってことなんですけど、これどうやらですね、海に関係が若干あると、はい、でこれ名前の由来にも関係が出てくるんですけど、漁師の方たちがですね、春先の強い風をですね春一と呼んだそうです。はい。でこれなんで春一と呼ぶかっていうのはちょっとまた別のね解釈もあると思うんですけど、春一と呼んで注意を喚起しているということなんですね。意外と海で事故にあったりとかですね、まあそういうことが多いそうですね、その波の影響でってことなんですけど、なのでこれを春一と言ってみんな気をつけようねっていうのを呼びかけていたっていうのが春一番に変わっていったということだそうです。これまあ一つの説なんですけどね。はい。ですので春一番って言われると、春の到来っていう季節の移り変わりを表現しているような、まあなんともこう春を待っていたよっていう気持ちも一つあるんですけども、もう一つがもしかしたら危ないかもしれないから注意しようねっていう注意喚起の意味もあるということが分かりました。これ意外と僕全然そういったことを分かってなかったので、ああなるほどなーっていうふうに思いました。はい。こういうまあ、春一番に対する、まあ、疑問とかですね、ちょっとわからないことっていうのを今回調べて皆さんとシェアさせていただいたんですけど、まあここからまたじゃあなんで春一なのとか春一番なのっていうのをこう調べていくと、またいろんな発見があるのかもしれないんですけど、こういった素朴な疑問ですとか、ちょっと思ってしまった疑問っていうのを、まあ、皆さんとシェアできる、そういうコーナーとしてこれからも続けていきたいと思っております。はい。というわけでして、今回の、コーナーはこちらで、このこちらの一つで終了ということになりますが、今後は複数いろいろと調べてみたいなと思ってますので、よろしければお付き合いいただけますと幸いです。はい。ということで、少し昔を振り返ろうのコーナーです。はい。このコーナーはですね、私手元にちょっとカンペを持ってまして、この年に何が起きたんだろうとかですね、どんなことがあったっていうのをちょっと皆さんと振り返りながら、少し昔を懐かしんでみたいなというふうに思いまして、こんなコーナーを、やらせていただきます。今日はですね、1974年こちらのちょっと起きたこととかを少し振り返ってみたいなと思っております。はい。でこちらですね、まあいろいろ事件があったりとかするんですけども、パーって見た感じだと、物価なんですけどね、こちらがやっぱ今と全然違うなっていうのが一番の驚きなんですけど、はがきが10円だったそうですよ。はい。で上の青森間の普通旅客運賃、こちら3410円で、トバスがですね60円で、ビールは160円、これちょっとどういうあれなのかわからないんですけど、かけそばこちら150円 ていうことで、随分とね、今と物価が違うような気がします。はい。で、ヒット商品なんですけど、こちらはですね、コニカの C35EF というカメラですねが出た年で、あとおもちゃだと超合金マジンガー Z、はい、で、あとゲーラカイト、こちらタコですね、はい、あ、だったと思います、タコですね、はい、っていうのがあったりとかですね。で、あと僕ら世代、僕40代後半なんですけど、世代だとわりかし青春18切符があるんですけど、それに似たようなものもありまして、幸福行き切符、国鉄70円だったそうです。はい。北海道の広尾線ですね、愛国から幸福、ちょっと読み方間違えてるかもしれないんですけど、の切符が幸せを招くお守りとして人気を集めるようになって、で、郵送も受け付けたっていう話ですね。郵送で多分買えるってことですね。これぐらい切符っていうのが人気商品だったっていう、そういうことがあったそうですね。まあ、ヒット商品の紹介ですから、そうなんですね。で、あと今だと多分そんなにもう売れてない可能性もあるんですけど、電気餅つき機、そしてあとね、3ドアの冷凍冷蔵庫が出た年っていうことなんだそうです。あと蛍光ペン、ペヤングソース焼きそば、はい、こういうのがこう出た年と、ルマンドもそうみたいですね。はい、こういう年だったそうです。今でもね、残ってるものはたくさんありますし、あえてヒットって言わないでいいほど、まあ言ったら冷蔵庫も3ドアどころじゃない状態に今ありますので、っていう意味では、さまざまな技術が多分進化していったんだろうなっていうのが伺い知れる年なんですけど、そういう年となっておりますというか、これからも多分こういうの続くんでしょうね。今とちょっと違う、そういった、まあ、あれなのかもしれないです。時代なのかもしれないです。そしてもう一つ、コンビニ1号店、1974年はコンビニ1号店がどうやら出たそうですね。豊洲で開店したそうですね。ああ、こういう、そうですか、ことが起きた年だったんですね。で、そうですね、あと私の今ご縁のある土地で、新宿だと新宿西口に高層ビルが完成したということです。はい。で、あと巨人は永久に不滅ですとか、そういった言葉、あと諸悪の根源、青天の霹靂、あと千載一遇のチャンスとかが、いろいろと物議を醸した、そんな年だったそうです。はい。で、あとはベストセラー本では、カモメのジョナサン、ノストラダムスの大予言、懐かしいですね、痩せる健康法、やっぱまだこの時代からダイエットっていうのはね、あるんですね。はい、あるというか、皆さん意識してるんですね。はい。で、あと華麗なる一族ですとか、そういったものも、はい、流行った話題の本だったそうですね。はい、という感じでして、で、あとテレビだとですね、意外と、あ、そうなんだっていうのが、仮面ライダー、ライダー X が始まったりとか、ちょっとこれ僕は記憶にもない、ないんですけど、で、あとアルプスの少女ハイジ、はい、で、愛と誠とか、傷だらけの天使とかですね、あと日本沈没、宇宙戦艦ヤマト、などなど、こういうのが流行ったテレビなんだそうです。そして映画だとですね、砂の器とか、はい、伊豆の踊り子、ゴッドファーザーパート2、懐かしいですね、これ僕も大好きな映画なんですけど、スティングも面白い映画ですよね、大好きな映画です僕、はい、 であと007、黄金銃を持つ男、こんなのがどうやら流行ったっていうのと、であとちょっとこれあのどうしても涙がちょっと浮かんでしまうような話なんですけど、あのドリフターズに志村けんさんが入られた年でもあるということです。いやなんか今年いろいろあったですし、すでにね去年もいろいろありましたけど、そうですね、志村さんの話はちょっと僕も声出して泣きそうになったような、そういう話でしたね。なんかちょっとしんみりしちゃって本当申し訳ないんですけど、はい、そういうあの年でございました。はい、というわけでして、こういう形で、ちょっとカンペがちょっと僕手元にありまして、それが続く限りはこういった話もちょっとできればなと思ってまして、あんまりこう一個一個深く掘り下げたりはしてないんですけど、ジャンルごとにちょっとこう話ができたりとかできたらいいなと思ってますので、はい、皆さん引き続きねお付き合いいただけますと幸いです。はい、ということでして、昔を振り返ってみようのコーナーでした。キクボンの朗読をみんなで聞いてみようのコーナー。はい、今回は、オーディオブックサービスキクボンから、配信している朗読をみんなでちょっと聞いてみようということでお届けするコーナーです。でなるべく僕こんな感じのトーンの喋りなので、男性なので男性の声っていうのが多いので、女性の朗読をなるべくお届けできればなというふうに思ってまして、初回はですね浅井晴美さんの朗読をですね皆さんに聞いていただければと思っております。それではお聞きください。どうぞ。
駆け込み訴え、作太宰治、語り浅井晴美。
申し上げます、申し上げます、旦那様、あの人はひどい、ひどい、はい、嫌なやつです、悪い人です、ああ我慢ならない、生かしておけねえ。はいはい、落ち着いて申し上げます、あの人を生かしておいてはなりません、世の中の仇です、はい、何もかもすっかり全部申し上げます。私はあの人の居所を知っています、すぐにご案内申し上げます。ズタズタに切り裂いなんで殺してください。あの人は私の師です、主です、けれども私と同じ年です、34であります。私はあの人よりたった2月遅く生まれただけなのです。大した違いがないはずだ、人と人との間にそんなにひどい差別はないはずだ。それなのに私は今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか、どんなに長老されてきたことか。ああもう嫌だ、こらえられるところまではこらえてきたのだ、怒るときに怒らなければ人間の甲斐がありません。私は今まであの人をどんなにこっそりかばってあげたか、誰もご存じないのです。あの人ご自身だってそれに気がついていないのだ。いや、あの人は知っているのだ、ちゃんと知っています。知っているからこそなおさらあの人は私を意地悪く軽蔑するのだ。あの人は傲慢だ、私から大きに世話を受けているので、それがご自身に悔しいのだ。あの人はアホなくらいにうぬぼれ屋だ、私などから世話を受けているということを何かご自身のひどい引け目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は何でもご自身でできるかのように人から見られたくてたまらないのだ。バカな話だ、世の中はそんなものじゃないんだ。この世に暮らしていくからにはどうしても誰かにペコペコ頭を下げなければいけないのだし、そうして歩一歩苦労して人を抑えていくより他にしようがないのだ。あの人に一体何ができましょう。何もできやしないのです。私から見れば青二歳だ。私がもしおらなかったら、あの人はもうとうの昔、あの無能でトンマの弟子たちとどこかの野原でのたれ死にしていたに違いない。狐には穴あり、鳥にはねぐら、 されども人の子には枕するところなし。それそれそれだ。ちゃんと白状していやがるのだ。ペテロに何ができますか。ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、トマス、苔の集まり。ぞろぞろあの人について歩いて、背筋が寒くなるような甘ったるいお世辞を申し、天国だなんて馬鹿げたことを夢中で信じて熱狂し、その天国が近づいたならあいつらみんな。
はい、というわけでエンディングです。というわけでして、ちょっとハピラジーとしてのお約束事が一つございまして、そちらの話をして、今回番組終わりにさせていただきたいと思ってます。っていうのはですね、ハピラジっていうのは必ずこの一文を言うっていうのはお約束になっております。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨していますっていうふうに言うようにしております。でこちら必ず言うことになってまして、なぜこれを言うかっていうと、僕は小学校の頃に近所に住んでいた寝屋川でですね、おばちゃんがすごくペットの保護っていう形に今だとなるんですけど、捨てられた子たちにご飯を毎日あげてたおばさんがいたんですね。まあおばあちゃんだったんですけど、当時もそれをその子供の頃ずっと見て育ってました。本当に歩いて30秒ぐらいのところにいらっしゃったので、でそのおばあちゃんいつも朝散歩したり夕方散歩するんですけど、なんか歩いている後姿を何気なしにこう畑とかに行くね姿を見ていると、犬も猫もねついていくんです、そのおばあちゃんに。ですごく夕暮れが綺麗な時に、そのおばあちゃんの後ろをこう嬉しそうに犬と猫がねついていくのを見てると、なんか子供の頃ながら、なんか僕も大人になったら何かお手伝いできたらなっていうのを思ったんですね。でこれ一つラジオ番組というか曲みたいなのを立ち上げるときに必ず僕もこれ言いたいなと思って、はい、入れさせていただきましいただいてる言葉です。そんなに絶対こうしないといけないってことはやっぱり世の中そうそうないと思うんですが、ご検討ねしてくださいねっていうその言葉、そうだったらいいねっていうそういう言葉っていうのを僕は大事にして届けたいと思ってるので、今回ご検討くださいっていうことで、はい、お伝えしてます。はい、というわけでして、このラジオでは皆様の投稿も含めてどしどしそういったものを受付中です。ハピラジのホームページですとかトップページにお便り投稿フォームもございますので、そちらからお便りをくださると大変ありがたいです。で普通おたと言われる普通のお便りですね、こちらをいただければそれを読ませていただいて話させていただいたりとか、であと、まあ、何かしらそうですね、コーナーの疑問、こんな疑問を調べてみてとか、あとリクエストなんかもねいただけると本当に嬉しいなと思ってます。はい、なので皆さん気軽に投稿いただければと思いますし、総次郎としてツイッターなどもやってますので、そちらにお気軽にお声掛けいただけたりとかですね、そういったことがあれば嬉しいなと思ってます。はい、というわけで今回はこちらで終了となっております。この番組は RRJ の提供でお送りさせていただきました。パーソナリティは総次郎でした。またお楽しみくださいませ。それではおやすみなさい。